サバガワ物語。サバ
ガワ物語。
皆さんこんばんは、7月8日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語お届けしてまいりますよ。この番組お相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一がお届けしてまいります。なんか水曜日にはいつも雨だなという話をちょっと先ほど番組始まる前にしておりましたが、梅雨らしい雨ですねというのがなんか正直な感想ですね。あの先週のちょうどこの番組が、始まる頃にはあの晴れてはいたんですが、あの時は非常に激しい雨が、山口県内降りまして、びっくりしましたけども、昨日から今日にかけてのこの雨っていうのはあのなんとかやっと梅雨らしい雨かなと、まあ強くもなく弱くもなく止むこともなくただ降ってるという感じで、あのもうちょっとシャキッとしろとかいう感じではないんですが、梅雨前線もちょうどこの近くに停滞していると、やっとなんか梅雨の雰囲気かなと。あの今年の梅雨前線非常に不思議で、消えてなくなったりもあり、その途中でなんかあの太平洋高気圧をされて半分消えかかって、あのもうあの梅雨明けしたいですねみたいな、感じにもなったりという非常にちょっと不思議なあの今回梅雨の時期を迎えておりますが、先週の雨も含めてだいぶあの水があの回復してきたかなと、ダムも含めてですね、回復してきて、まあ、あの渇水についてはやれやれかなと思います。で実はあの私自宅の庭で今野菜を作っておりましてですね、トマトとかトウモロコシとかいっぱい作ってるんですが、トマトがですねこの雨すごく心配なんですよね。というのは今実があの、3種類ぐらい作ってるんですが、だいぶなってきた時に、これだけ雨降りますと水を吸いますんで、あの割れちゃうんですよねトマトって。まあ、別に出荷するつもりはなくて、あの私個人が酒の魚に、かぶりつくために作ってるようなものなんですが、ちょっと割れちゃうのが心配だなって。あのトマトってあの意外に水をあげない方が、あの水トマトなんて言いますけど、美味しく甘くいいトマトができるっていう風に聞きますけど、だから甘やかしちゃいけないでしょうねトマトね。いや、そういう意味でちょっと先週もそうだし、今日の雨も、こんな感じになってますから、ちょっとあの水系の野菜っていうんですか、水分を含む野菜はちょっと心配だなと思います。リスナーの方で、畑を持っておられる方、まあ、田んぼはねもう水はウェルカムですから、洪水さえならなければですね、水はウェルカムなんですけど、ちょっとあと畑の方はあんまり雨降ってもらうとですね、ちょっと困るなっていう方もおられるかもしれませんね。まあ、あの夏休みもそろそろ終わり、これからさ、じゃがいも植えるか、さつまいも植えるかということをまた考えて、季節を感じながら、また夏を迎えるという今日この頃です。さて今日はですね、まあ、梅雨の時期ということで災害ボランティアに関してのお話をこの後曲を挟んでゲストをお迎えしてしていこうと思います。いつ来るかわからない災害ですが、起こった後にじゃあ私たちは何ができるのか、それについて今日お話を続けていきたいと思います。今夜もどうぞ最後までごゆっくりお聞きください。サバガワ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分、まもなく8分になろうかというところで、サバガ物語をお届けしております。今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク、竹本浩一がお届けしております。雨の話、野菜の話をしてまいりましたけども、恵みの雨だったらいいんですが、この梅雨の時期というのは、災いをもたらす雨ということもあるということで、ここ約1ヶ月間、梅雨に入りましてから、災害とか、防災の話を、まあ、特集という形ではないんですけども、してまいりました。また梅雨が明けて落ち着きましたら楽しい川の話題をしますんで、もうしばらくご辛抱くださいということで、先週はの防災グッズの話をしまして、いや知るのと知らないのは随分違うなという防災グッズいろいろありますねということでしたけども、実は今日も、知ってるのと知らないのでは全然違うというお話でございます。で、私たちの、近く流れてます、母なる川、サバ川もですね、まあ、普段はいいんですが、 大雨降りますと水害というのも気になります。もちろん鯖川だけじゃなくて、街中を流れている小さな川も溢れたりすることもありますし、山に行けば土砂災害ということもございます。忘れた頃に揺れて地震災害、この間もちょっとね、大分県を震源とする地震で山口県で少し揺れましたけども、こういう災害っていうのは小さいやつだったらまだいいんですが、本当に建物が壊れたり、人の命を失うというようなことの大災害が来ますと、まあ、大変なことになります。来てほしくはないですけども、避けられない部分もあります。で、そういう時に、じゃあ、災害が起きた時に、どういうふうにその復旧ですね、リカバリー、していくかと。で、元の生活で戻していくかって大変なことなんですけども、まあ、それを一人でやるのはなかなか難しいということで、災害ボランティア。まあ、ボランティアという言葉はね、お聞きになったことあると思いますが、その頭に災害という冠がついております。もしこういう鯖川で、氾濫が起こったりしたときに、例えばそういう災害後にですね、どういうふうに再建していけばいいか、立ち直していけばいいか、そういうときに力になってくれる、まあそういうボランティアのことですね。で、今日はその辺の災害ボランティア入門ということで、もう災害ボランティアを語らせたらこの人はいないだろうという、右に出ないだろうというぐらい非常に活動されてます団体の方に来ていただきました。この番組でも以前ちょっとお話もいただきましたけど、改めて今だからこそ災害ボランティアについてお聞きしようと思います。ヒノキ新隊の上野道弘さんです。こんばんは。
こんばんは、上野道弘です。はい。
番組始まる前から緊張してるということですよ、ね。緊張するのは夏の風物詩ですから、ぜひ緊張してくださいということなんですが、まず災害ボランティアの前にこのヒノキ新隊っていうのはどういう団体なんでしょうか。
はい、ヒノキ新隊はですね、もう長、かなり前から活動はしてるんですが、実際に立ち上がったのは約、うん、30年ぐらい前に。
30年。
はい。
古いですね。
そうですね。僕もだいたいできてからすぐぐらいに入ったので、だいたい30年近くは、いるんですけども、それで、どっかの災害が起こった場合に、はい、自分たちで食料あるいはテント等まで用意しまして、駆けつけて、お手伝いをさせていただくっていう団体です。う
ん、はあ、それでその過去を振り返りまして、まあ、実際に活動された、まあ、本当は活動しない方がいいんですが、
そうですね、
まあ、その実際起こってしまってですね、活動、まあ、お手伝い支援に行くということがあったかと思いますが、どんなところに活動に、まあ、たくさんあると思うんですが、思ったところはありますか。
そうですね、一番やっぱり大きなのは阪神淡路大震災、
はい
はい、それと最近では山内県の三河町岩国市の水害、はい、あるいははい、ちょっと前ですけども豊岡、実際に私たち僕は行ってないんですけども、はい、あとはヒノキ新隊としては、はい、那穂渡河号の重
流ですね、
はい、あれとかやっぱり新潟山越、うん、あの辺は行ってる方がたくさんおられます。
あ、そうですか、はい、神戸は行かれてどうでした。神戸の地震
災は。神戸はですね、実際にあれだけの地震が起こって目の前で見たのは初めてでしたので、はい、まあ、慣れてるつもりでもやっぱりどうしたらいいのかっていうのは非常に、ちょっと自信がなかったし怖かったです、うん、はい、
まだ神戸の地震の頃というのはそれほどその社会的にも災害ボランティアという言葉もあまり定着もしてないし、
そうですね、
まあ、何とか後ぐらいからなんか災害ボランティアというのがだいぶ認識されるようになったかと思うんですが、どんな感じで入られたんですか。
ですね、ですから結局その、まあ、言えば僕たち全国組織でして、はい、まあ、本部の方から一応阪神の方は行ってくれという要請がありましたので、うんうん、それで一応行かせていただいたんです、はいはい、
まずどこへ行かれて、そのどういったところに入られるんでしょうか。
ですね、三木市じゃないな、あそこはどこだったかな、近くに天教のちょっと教会がありまして、そこを宿舎にして、はい、永田町あたり、うん、はい、
はい、
まあ、僕は行ったのは教会の方で壊れた瓦礫をのけたり、うん、
瓦礫処理、
はい、はい、あと運搬ですね、トラックでだいたい1往復4時間ぐらいかかるんですが、うん、その捨てるとこまで、
はい
はい、それの運転手をしたり、まあ、僕は2日3日ぐらいいたんですが、もうほとんどその作業で終わったという、はい、
でも大変な現場だったんでしょうね。
そうですね、この前1回出た時もお話しさせていただいたんですけども、匂いがやっぱり一番、はい、
大変だったですね。 それでまあ地震はまあそういう神戸の地震があったと、はい、あとまあやはりあの大きい川を持つ鯖川ですね、こういうあのまあ防府市にとってやっぱ気になるのはやっぱ水害だろうと思うんですが、はい、まさにその三河町、実はあの雨もあの非常に激しく降ってあちらがやられたんですが、ちょっと一つ間違えばこっち側が雨の降る位置がですね変わってればですね鯖川もという、大変なことになってたかもしれないというようなこともありましたんで、はい、一言ではないんですが、実際そのあれは起こって、その三河町いつでしたっけ、あれはもう全部前ですね、
そうですね、3
年ぐらい前、4年ぐらい前ですか、
4年ぐらい前
ですね、
はい、
でしたよね。起こってどのぐらいのタイミングで入られたんですか。
一応ボランティアセンターが立ち上がるということで、はい、県内のボランティア団体の方と災害ボランティア団体の方と連携を取ってますんで、はい、その方々が、まあ、災害ボランティアを立ち上げるということで、はい、立ち上がった次の日から最初は13名ぐらいで入りまして、
はい
はい、一応2泊3日と言いますか、3日間の予定で行かせていただいたんですけども、うん、
現地入られてどうでした、三河町の状況は。
そうですね、まあ、3日目ぐらいだったと思うんですけども、はい、一応自衛隊がまだ出動しておりまして、はい、道路の方はある程度通れるんですが、やっぱり泥水が道路にもあったし、はい、
なるほど、
まあ、家の方が一生懸命片付けておられるところもあるし、そのままのところもあるし、うん、はい、
地震のね時のそのボランティアのまあ瓦礫処理も片付けですよねと、こういう水害の時の同じようにまあ後片付けをお手伝いする、
はい、
違いっていうのはやっぱりあるんですか、大きい違い。
そうですね、やっぱり地震の時はその次余震がいつあるかもわからないんで、 あんまり
まだ揺れるかもしれないですね、
はい、危険なところには近づかないというのがやっぱり一番心配しました。まあ、水害の前はそれがありませんので、まだとりあえずやることっていうのがやっぱり泥出しとかが多かったので、はい、
畳も使ってんでしょ。
畳ですね、非常に実は濡れた畳は重たいんですよ。
これは濡れた畳を持ったことがないんですよね、普通。乾いた畳でも重いですよね。
そうですね、今度ちょっともし抱負といいますか、今度 の防災訓練が8月30日ですか、はいはい、あるとお聞きしましたので、今度できたらその濡れた畳を実際に持っていって。
面白いですね、はい、面白いって言ったらいけないけど体験してみるといいですね、
いいと思います。やっぱり大人3人4人ぐらいでやっと。
あ、そうですか、
はい、
それはちょっといいかもしれません。国土交通省 の防災訓練、またこの番組の特集でお伝えする予定ですけども、8月30日に、はい、一応島地和田辺の要するに鯖川の上流ですね、ちょっとやることになってるんですが、あ、それいいですね、
ちょっと今そういう話をしています。
あ、なるほど、はい、あ、これちょっと一回体験してみるという
。そうですね、
まさか自分家の畳濡らすわけにはいけませんからね。
いやいや、それが自分家の畳が濡れてるのがちょっとありまして。
どうした。あ、なるほど。なんか先週の雨で家が建物が壊れたらしいですね。
そうなんです、
上野さんのところの。大丈夫ですか。
なんとかしなければならないと思って。
なんか雨の圧力に耐えられなくて屋根が抜けたっていう、すごい結構年季の入った家だった
んですね。そう、築150年ぐらいですね。はい、
そうですか。まあ、そういう意味でその時の濡れた畳
を持っていこうかな、
再利用して利活用していただくということで、非常に我々としてもありがたい話なんですが、なるほど。で、まあそのあっとかった時で結構まあたくさん三河は入られましたよね。
そう、まあいっぺんに大勢っていう形でなくて、うん、継続して、10日間で約8名ぐらいがずっと行かせていただきました、
うんうん、あれはやっぱりドンと人が入るよりも継続でこう入ってもらった方がいいんですかね。
そうですね、土曜日日曜日というのはやっぱり学生さんとかお休みの方で、うん、心ある方みんな来られますので、うん、人数が多いんですが、実際に平日になるとガタッと
落ちちゃう、
ね、はい、落ちて、でもやっぱりニーズ的っていうか頼んで来られる方はずっと一緒の状態ですので、はい、やっぱり何人かずつでもこう毎日入ると助かるかなと思います、うん、
なるほど、はい、それではですねここで一曲挟みまして、曲の明けであとですね、じゃあ私たちが例えばですね、まあ、自分の地域じゃなくてもいいんですが、その例えば災害ボランティアとして行こうとした時あるいは行った時、どうすればいいかって全く多分ほとんどの方ご存知ないんじゃないかと思いますんで、その辺の手ほどきをですね、していただければというふうに思います。 サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国土事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク、滝本浩一と、そして、まあ、梅雨の時期ということで、まあ、我が地域、あるいは、まあ、他の地域でそういう災害が起こった後、どういうふうに、まあ、復旧、復興していくか、まあ、復旧が主ですけども、まあ、その時に大変な、重要な戦力になるのが災害ボランティアということで、意外と名前は知ってるけども、その内容は知らない災害ボランティアについて、まあ、災害来てほしくないですけども、まあ、まあ、いざという時のために知っておこうということで、今日は災害ボランティアに、まあ、お詳しいというか、実際に活動されてます、ヒノキ新隊の上野道博さんにお越しいただいております。まあ、実際に行かれたね、お話はやっぱ生々しいなと、ご経験されてて、またいろんな経験をこう積んでね、こういろいろまた、ステップアップされていくと思うんですが、残念ながら私も含めて、リスナーさんはほとんど多分経験がないし、災害ボランティアって言うと、名称がま、かすかに聞いたことがあるかな、という程度だと思うんですが、まずですね、まあ、自分の地域は別として、例えば他の地域で、例えばなんか災害起こったと。
はい、
じゃあ聞いてる災害ボランティア、よし、私もちょっと名乗り上げようかって言った時に、はい、何をしたらいいかっていうとこからお聞きしたいんですが、
はい、
ほいほい言っていいんですか？
それが一番困るんです。
困る。
はい。
ほう。
やっぱり災害、大きな災害になりますと、やっぱり災害ボランティアというのは必ず立ち上がります。う
ん、はい。
はい。まず、そこに連絡していただくというか、まあ、ホームページとも立ち上がりますので、はい、そういうことで、まず情報をしっかりと持っていただきたいと思います。
なるほど。これ情報収集が重要ですと。
はい。ですから、中には、例えば山口県で起こって、その山口で起こったとした場合に山口市内の方だけ受け入れますとか、あるいは県内の方だけとかというのもありますので、
条件があるんですね。つく場合もあるんですね。はい、
まあ、今ほとんどの災害ボランティアさんが市内とか県内だけで、例えばこの山口県から広島へ行くというふうなことは受け入れてないことが多い。
なるほどね。はい、はい、じゃあ情報入手しました、はい、でなんかボランティアセンターも立ち上がってると、
はい、
それを見ました、はい、じゃあホイホイって言っていいんですか？
まだいろいろありましてですね、
はい、
まず一応ボランティアと行くんですけども、やっぱり自分の体調管理、まずそれが一番大事ですね。やっぱりしんどい時に行って向こうで倒れられたら今度困りますので、
ちょっと風邪気味だとか、はい、体調がちょっと良くないねとか、
はい、
それはもうやめた方が
やめていただきたいと思います。はい、それと、向こうへ行ってですね、たまにっていうか僕は聞いたことないんですが、ちょっと経験したから方から聞いたんですけども、はい、行かれて飯はないのとかとか、例えば泊まるとこはないのとか、はい、言われて来られるボランティアさんがたまに、ほんの一握りですけども、大きな声で言えませんが、あると、
はい、それはボランティアじゃなくてただ の旅行ツアーの、
そう、
なんかツアー客じゃねえかっていう話もありますよね。
まあ多分やろうという気はわかるんですけども、うん、そういうのはやっぱりきちんと自分で持っていっていただくといいますか、自分自身でそういうことはやっていただきたいと思います。
うん、なんかこう、いや、わしせっかくやってあげるんだから、お名前飯と用意するの当たり前だっていう、何かと引き換えっていうのはボランティアの精神じゃないですか、
ね。そうですね。はい。僕たちもよく聞かせていただくのは、やっぱりボランティアをしてやってるんじゃなくて、させていただいてるっていう心でやりましょうというふうには、言うんですけども
。させていただいてる。はい、これ大事ですよね。
やっぱり被災者さんが一番、中心ですので、その方のあくまでお手伝いをさせていただく、被災者の方が自立できるのをお手伝いさせていただくという気持ちでやっぱり行ってほしいと思います。
なるほどね。それでやっぱり現地で怪我をすることもあるかと思うんですが、はい、それに対するなんか備えかなんかあるんですか？
はい、それもさっき言ったボランティアセンターさんに行っていただきたいというのはそれ一つありまして、必ずボランティアセンターに行きますと、ボランティア保険というのを、
ボランティア保険、
はい、かけるようになっています。センターによっては自費で、まあ、200、300円いただくところもあるんですけども、大概行けばセンターさんの方でかけていただきますので、その辺は、まあ、安心ではないんですが、ちょっとは気が収まるかなと、
まあ、その現地で何があるか、まあ、もちろん安全第一で行くんだけど、まあ、怪我しないとも限らず何かあってはいけませんから、はい、まあ、そういうことはやっぱりきちんとやっておいくことが大事ですよね、はい、ということですよね。ということで、まあ、一応現地行きました、
はい、
何らかの形で現地到着しました、
はい、
現地に到着したら何をするんでしょうか？
はい、本当にボランティアセンターさんが非常に大事な役割をしてまして、はい、 そこへ行ってまず登録をしていただきます。
登録、
はい、はい、一応お名前とか住所で、うん、もし何かできることがあればそういう特技なんかも書いていただくと、
はい
はい、そこでボランティア保険の方も入っていただいて、そこで一応その、どんなことができるかっていうのの、レクチャーといいますか、
うん、
まあ、ニーズがこういうニーズがありますよっていうので、はい、まあ、それに対してそれに、参加ボランティアさせてもらおうということで、ボランティアセンターの方から、被災者の方の方へ行くようになります。
だからボランティアさん行って、はい、いや俺はこれが得意だ、もう勝手に行って勝手に入ってやっていいっていうわけじゃないん
ですね。そうですね、
ルールがある
一番まあ僕たちの中では困った茶って言っているんですけども
なるほど、
はい、まあ、そういう方がおられると本当に困った茶になってしまいますので、はい、
じゃあボランティアの方、そのセンターにはちゃんとそのリーダーというかセンタースタッフがおられて、
はい、
でまあ、指揮を取る人もいてと、はい、でまたその現地に行くときもそういう指揮をしてくださる方もおられる、
はい、そうです、各現地に一人ずつついていくようにはしております。まあ、送迎についても一応ボランティアセンターの方から行って、はい、またここへお迎えしますよという形で、はい、
でまあ現地で行って、で現地に行くときって装備、まあ、準備をいろいろしていかなくちゃいけないんですけど、
はい、
装備って例えばその三河町のようにね、
はい、
浸水したような後の瓦礫処理とか片付けとかいう、まあ、ところに入っていくんですが、
はい、
どんな装備で行くといいんでしょうか。
そうですね、やっぱり最低限長袖長ズボン、あるいは
長袖長ズボン、
はい、長靴ですね。
長靴
できたらヘルメットがあればヘルメットを持って行っていただくといいんですが、なかなかヘルメットまではあれなんで、帽子、
うんうん、
あとタオル、飲み物、はい、うん、そういうものはやっぱり自分で、はい、うん、
あれ濡れてる間はいいけど乾燥してくると砂が舞いますよね。
そうですね、はい、
やっぱり防塵のために、まあ、
マスクを
マスクなり、
はい、
あると、まあ、タオル巻くなりしないといけない、
はい、
いうことになります。これ自分の体に関わること
ですね。そうですね、はい、
なるほど。で現地で一生懸命仕事をしました、
はい、
帰ってきました、
はい、
一応一日お仕事お疲れさん で勝手に帰っていいですか。
いい、そこもやっぱりセンターの方で一応帰ってきましたというのと、どこまで作業ができたかというのを報告していただきます、はい、でもその前に最近山口県内のボランティアセンターではぜひやっていただきたいのがうがいと手洗いと、はい、それはやっていただくように今お願いをしてますので、必ずボランティアセンターに用意されてますので、それは、はい、
だからご自身のね、やっぱり、はい、まあ、現地に行かれて、まあ、いろんなものをこう触ってるし、
はい、
場合によっちゃ口の中に入ってるかもしれないから、 それを引きずってはいけないと、はい、で当然まあ、いろんなものが浸水で、溢れて出てきてますから、はい、まあ、不潔っていうか、まあ、ちょっと健康面に関わるような部分もあるわけですよね、
はい、
だからそれをしっかりケアすると、
はい、
これは重要ですよね。
そうですね、はい、
はあ、それでまあ1日が終わると、これが1日災害ボランティアのまあ活動の1日、
はい、そうですね、はい、それで皆さんお帰りいただいて、まあ、はい、泊まれる方は
泊まる、
はい、自分で泊まっていただくという形です、ね、
でその災害ボランティアの そのセンターは、
はい、
スタッフの方というのはどういう方がされるんですか。結構そういう知識がいりそうな感じするんですが、
ですね、今山口県内では一応各市町の社会福祉協議会の方に一応ボランティアセンターを立ち上げていただけるような、うん、
はい
はい、話をしております。それにプラスして県内にいます今まで災害に出られた、ボランティア団体の方が、はい、お手伝いをして立ち上げるような形で、はい、
うん、
はい、
でそれもあれ、まあ、来てから経験したんで遅いの で、
ね、
事前のそういう講習とか研修っていうのはあるんですか。
はい、ありがとうございます。今それを癒していただこうかなと思ったところです、
はい、
実はですね、今年の、10月5日、
10月5日、
はい、1月にももう1回やるんですけども、
はい、
2回ボランティアセンタースタッフ研修会っていうのを県の方で 県社協が、主催になって行います。
はい、
はい、まあ、対象についてちょっとどちらかというと専門的なので社会福祉協会の、
はい、
すみません職員さんを対象なんですけども、はい、もし今までそういう講習等に出られてちょっとお手伝いしてみたいなって言われる方がありましたら、うん、ぜひ参加していただくと今後の、
はい、
人材育成にも非常に、
はい、
なると思います
ので。これ10月5日場所は分かってるんですか。
はい、実はまだ場所がちょっと
これから、
はい、これからなんで
決まっていく。
はい、勝島市の社会福祉協議会さんの方にお尋ねしていただくと、もうあと4、5日、1週間ぐらいすれば多分はっきり分かると
思います。情報が出てくるわけですね。はい、ですから、社協さんもそうですけども、一度でも、ね、災害ボランティアとして実際に行かれた方、あるいはもうボランティア経験の長い方、
はい、
もう一つ上の、ちょっとこう今度ボランティアセンターを運営するというところにちょっと足を一歩踏み入れていただいて、逆にそれをまた勉強することで災害ボランティアのことも改めて再認識できるかなと、
はい、
ボランティアスタッフの気持ちになることで災害ボランティアがいかにあるべきかも勉強できますよね。
はい、できると思います。
この野郎迷惑かけやがって
そういうこともきっと教えていただけると
思います。自分自身もそれに気をつけて、はい、要するに礼儀正しい災害ボランティアになればいいということですよね。わかりました。はい、またこの辺の情報ね、わかりましたらまたこの番組でもお伝えできればと思います。